4ページから8ページ、市政ニュース。4ページ。現況届を提出してください。問い合わせ、子育て支援課。電話、0745-443623。毎年8月に児童扶養手当、特別児童扶養手当受給者は、現況届や所得状況届などを提出する必要があります。受給者には案内通知を送付します。手続きをしないと児童扶養手当は11月分以降、特別児童扶養手当は8月分以降の手当が支給されなくなります。また、2年間手続きをしないと受給資格がなくなりますので、ご注意ください。提出期間、児童扶養手当、現況届、8月3日月曜日から8月31日月曜日。児童扶養手当受給者で、一部支給停止、適用除外事由届出書の書類が届いている方は、合わせて提出してください。なお、6月に案内を送付しています。特別児童扶養手当、所得状況届、8月12日水曜日から9月11日金曜日まで、支給停止の方も手続きが必要です。なお、特別児童扶養手当を2年続けて支給停止となる方は提出不要。仕事で困っている方、一人親家庭等の就業出張相談、問い合わせ、子育て支援課、電話 0745-443623。 児童扶養手当現況届の申請時期に合わせて、奈良県スマイルセンターの就業相談員やハローワーク大和高田の担当者による出張相談を実施します。スマイルセンター出張相談、時8月18日火曜日、10時から16時。ところ、大麻庁舎。ハローワーク出張窓口。出張ハローワーク一人親サポートキャンペーン、時8月21日金曜日、10時から15時。ところ、大麻庁舎。なお、相談を希望する方は、相談日の2日前までに子育て支援課へ予約してください。やむを得ず中止、変更する場合があります。地域公共交通計画策定に伴うアンケートにご協力ください。問い合わせ、企画政策課。電話 0745-445016。 葛城市地域公共交通計画の計画期間が令和8年度末に周期を迎えることから、令和9年度を初年度とする第2期葛城市地域公共交通計画の策定を進めております。市民の皆様のご意見をお聞きするためアンケートを実施しています。7月下旬に無作為に抽出した2000人にアンケート用紙を送付していますので、お手元に届いた方はご協力をお願いします。対象、15歳以上の市民、所要時間10分、回答期限8月14日金曜日まで。新しい農業委員会が発足しました。問い合わせ、農林課。電話 0745-445110。 7月20日から新たな農業委員会が発足しました。農業委員として 14名の方が議会の同意を得て市長より任命されました。また7月21日に農地利用最適化推進委員として9名の方が農業委員会より委嘱されました。今後3年間地域の農業振興のために活動していただきます。農業委員増井義行、南富士、小走り圭介、大谷、足高和弘、寺口、岡田一郎、東室、吉川博隆、笛戸、岡本美穂、志村、堀内義行、南花内、井森勝子、西辻、高松鶴明、山口、木村清春、長尾、弓田忠義、木戸、石田博士、勝根、中島康弘、新在家、杉岡秀樹、加森。農地利用最適化推進委員、藤井本正明、葛城、吉村隆義、弁野翔、生野義秀、西室、中田智彦、南新町、上原民夫、梅室、伏見隆、大田、増田文康、釈度、上村圭一、大麻、細川家隆、加森。社会を明るくする運動、内閣総理大臣メッセージの伝達、問い合わせ、社会福祉課、電話 0745-445103。 7月10日、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の実現に向けた内閣総理大臣メッセージが、奈良保護観察所長並びに、葛城柏地区保護司会会長より阿古市長に届けられました。この社会を明るくする運動は、今年で76回目を迎えます。5ページ。介護保険負担限度額認定書の更新について、問い合わせ、介護保険課、電話 0745-445104。 認定書の有効期限は7月31日までで、毎年更新申請が必要です。昨年度認定されている方には、6月下旬に更新の案内をお送りしています。引き続き認定書が必要な方で、手続きがまだお済みでない方は、8月中に介護保険課で更新申請をお願いします。ご寄付いただきました。この度、株式会社道の駅葛城様、太田より、本市に対し100万円の寄付をいただきました。今後の葛城市のために大切に使わせていただきます。全国市町村教育委員会連合会表彰。令和7年12月20日をもって退任されました前教育委員の高木清子さんに、多年にわたる教育委員としての功績をたたえ、全国市町村教育委員会連合会から表彰状が授与されました。高木さんは平成25年12月から12年にわたり市教育委員として教育の振興に尽くされました。今後一層のご健勝とご活躍をお祈りします。寄付いただきました手作り雑巾。6月24日、葛城市ことぶき連合会から、市内の各保育所、保育園、小規模保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、学童保育所に約2200枚の手作り雑巾が送られました。おじいちゃん、おばあちゃんから、これを使ってきれいにしてくださいね、の言葉とともに、 雑巾を受け取った子どもたちは元気いっぱいに大きな声でお礼を言いました。ことぶき連合会の皆様、ありがとうございました。叙勲、永年にわたって各分野の進展に尽力し、その功績が認められ、令和8年春の叙勲を受章されました。ここにこの功績を称え、心よりお祝い申し上げますとともに、今後ますますのご活躍を祈念いたします。旭日総工商労働行政功労、高橋信和さん、引田。元奈良県労働委員会委員、労働者の権利保護と健全な労使関係の構築に誠心誠意取り組まれました。労働行政への多大な貢献と優れた功績が評価され、受賞されました。旭日炭鉱商中小企業振興功労、西口勝弘さん、木戸。元株式会社日東院代表取締役。長年経営の舵取りを担い、地域経済の活性化と中小企業の発展に多大な尽力をされました。その卓越した功績が称えられ受賞されました。6ページ。国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入の方、8月診療分から高額療養費制度が見直されます。問い合わせ、保険課。電話 0745-44-5003。 令和8年8月診療分から高額療養費制度の自己負担限度額が次のように変更されます。自己負担限度額が見直されるほか、年間上限が新設され、月単位の限度額に達しない方であっても、年間上限に達した場合には、当該年においてそれ以上の負担は不要となり、長期療養者の負担が少なくなります。ご自身の所得区分は、マイナポータルの健康保険情報等でご確認いただけます。自己負担限度額について、1ヶ月、同じ診療月の間で医療機関に支払った自己負担額、保険診療外の費用や入院中の食事代等を除くが一定の額を超えた場合、申請によりその超えた額が払い戻しされます。この一定の額を自己負担限度額と言います。国民健康保険加入の方と後期高齢者医療保険加入の方の二つの二次元コードが載っています。自己負担限度額表が二つあります。国民健康保険70歳未満に加入の方。所得区分、自己負担限度額、月額。外来プラス入院、世帯単位。年間上限、外来プラス入院、世帯単位の順にお伝えします。区分A、27万300円プラス医療費が90万1000円を超えた場合は、超えた分の 1%。多数回該当14万100円、168万円。区分 E、17万9100円プラス医療費が59万7000円を超えた場合は、超えた分の 1%。多数回該当9万3000円、111万円。区分 U、8万5800円プラス医療費が28万6000円を超えた場合は、超えた分の 1%。多数回該当4万4400円。 53万円、区分 A 61,500円、多数回該当44,400円、53万円、区分 O 36,900円、多数回該当24,600円、29万円。国民健康保険70歳以上後期高齢者医療保険に加入の方の表があります。所得区分、自己負担限度額、月額、外来、個人単位、外来、プラス入院、世帯単位、年間上限、外来、プラス入院、世帯単位の順にお伝えします。現役並み3、一定3、27万300円、プラス医療費が90万1000円を超えた場合は、超えた分の 1%。多数回該当14万100円、168万円。現役並みに一定2、17万9100円、プラス医療費が59万7000円を超えた場合は、超えた分の 1%。多数回該当93,000円、111万円。現役並み1、一定1、85,800円、プラス医療費が28万6,000円を超えた場合は、超えた分の 1%。多数回該当44,400円、53万円。一般1、一般2、22,000円、年間上限216,000円、61,500円、多数回該当44,400円、53万円。低所得者に、区に11,000円、年間上限96,000円、25,700円、多数回該当24,600円、29万円。低所得者1、区1、8,000円、15,700円、18万円。表終わり。7ページ。蓮華ちゃんと目指そう、消費生活の達人、ネットショッピングで返金詐欺。ネットショッピングで商品を購入した消費者が、販売業者から決済アプリを使って返金すると言われ、返金手続きを誘導されているうちに返金してもらうはずが、いつの間にか送金してしまっていたという詐欺の被害が増加しています。アドバイス。〇〇ペイで返金しますと事業者に言われたら詐欺を疑ってください。インターネット通販で購入した商品代金等の返金の際に、SNS の通話アプリの友達登録や画面共有するよう促されたり、〇〇ペイで返金しますと連絡が来たりした場合は、すぐに相手の指示には従わないようにしましょう。携帯電話の画面共有は、口座や暗証番号等の情報を知られてしまう可能性があるため、指示されてもしないようにしましょう。もし被害に遭ってしまった場合は、すぐにコード決済サービス事業者に申し出るとともに、警察に相談してください。通販サイトを利用する際は、販売業者の所在地や連絡先、販売責任者名など、販売業者の情報をしっかり確認しましょう。返金詐欺以外にも商品が届かない、偽物が送られてきた等の被害に遭わないためにも、インターネット通販を利用する際は注意が必要です。次のようなサイトは詐欺サイトである恐れがありますので、事前にチェックするようにしましょう。サイト内の日本語が正しく表記されていない。市場では希少なものがこのサイトでは入手可能となっている。 価格が通常より安い、大幅に値引きされている。支払い方法が銀行振込や電子マネーに限定されている。振込先の銀行口座の名義が個人名である。キャンセル、返品、返金のルールがどこにも記載されていない。サイト上に事業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない。困った時や契約に関して相談したい時は、お住まいの地域の消費生活相談窓口、21ページ参照へご相談ください。問い合わせ、商工観光、プロモーション課、電話 0745-445111。特別企画、葛城市公式インスタグラム1周年。日頃からフォローやいいねなどの応援ありがとうございます。8月1日をもって、葛城市公式インスタグラムは1周年を迎えます。1周年を記念して特別企画を開催しますので、ぜひ参加ください。1. 葛城市のおすすめスポットを教えてください。職員がその場所に行って取材します。葛城市公式アカウントをフォロー。インスタグラム質問箱機能で回答。募集期間8月1日土曜日から8月16日日曜日。2. 公式ハッシュタグを作りました。ハッシュタグ、私のカツラギ。ハッシュタグ、私のカツラギをつけて、カツラギ氏の写真を投稿してください。カツラギ氏公式アカウントでリポストします。ぜひフォローしてください。公式。奈良県カツラギ氏、カツラギ、K-A-T-S-U-R-A-G-I、アンダーバー、シティ、CITY、アットマーク、カツラギ、KATSURAGI、アンダーバー、シティ、CITY。二次元コードが載っています。8ページ。エコライフ、エコな生活。問い合わせ、環境課。電話、0745-445-004。循環型社会を目指して、限りある資源を大切に。エコ。市では、循環型社会の実現に向けた取り組みを続けています。私たちの身近にある製品は、限りある資源をもとに作られています。これらの資源を無駄にすることなく、繰り返し大切に利用する循環型社会を実現するためには、私たち一人一人の取り組みが大切です。循環型社会は、現在市内小学校の4年生が取り組んでいる学習テーマの一つです。その体験学習として、菜の花の植え付けから刈り取り、菜種の収穫といった一連の流れで循環型社会の勉強をしています。再生資源集団回収の補助。家庭から出される紙類、新聞、雑誌、段ボール、布類、古着、ボロ布はリサイクルできる大切な資源です。これらの再生資源を地域の子ども会などが日時や場所を決めて回収し、資源回収業者に売り渡すのが再生資源集団回収です。市では、これら再生資源を集団回収する団体に回収料に応じた助成金を出しています。ぜひご活用ください。NPO 法人エコ葛城市民ネットワーク会員募集。エコ葛城市民ネットワークは葛城市の3つのボランティア団体が集まって発足しました。地域の自然を愛し、未来に受け継げるように持続可能な社会の実現を目指す NPO 法人です。菜の花祭りやキャンドルナイト、お日様対比、市内小学校での体験学習、廃食油の再利用等の活動を行っています。お気軽にご参加ください。インスタグラムの二次元コードが載っています。おもちゃ病院の紹介。おもちゃ病院は子供たちの壊れたおもちゃを修理してくれる病院です。養成講座で必要な知識や技術を取得したおもちゃドクターがボランティアで運営しています。毎月第3火曜日、UI ステーションかリサイクルプラザで開催しています。開催日は21ページで紹介しています。なお、おもちゃの修理は無料ですが、部品代等の実費は必要です。以上、ここまでの担当は森本でした。